オープニングダジャレ、ラジオネーム、早川瑞穂さん。欲しいが、欲しいよー。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
咀嚼道具
ねえ、やっぱり、でもほら、スマップアイワン
ネタ
の
発見さんもね。
ハローネイホー。
皆さんこんばんは。番組パーソナリティのお笑い芸人がんばれブソンくんです。
ピンクの魔法をかけちゃうぞ。第2週目担当の姫香です。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100% は週替わりの個性豊かなパーソナリティとリスナーとに言って 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間市川裏ライフ M で放送中です。今日250回1月11日です。7月のテーマはスポーツソングです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやあ、よかった。姫香さんが今月ちゃんと来れて。
はい。
ね。
よかったです。
先月ちゃんと来れたからよかったと思いますけどね。まあ今月もちゃんと来れてよかったっていう、こう、日常のありがたみを感じるようになりましたね。
はい。はい、
大丈夫ですか、体調の方は。
だいぶ大丈夫です。
夏ね、はい、暑くなってきますけども、
はい、
体調崩さないようによろしくお願いします。
はい。
どうでした、この1ヶ月、なんか不便な。今、もう完全復活ですか。
いや、まだ重いものを持ってったりとかできないんですけれども、はいはい、でもだいぶ歩いたりとかは大丈夫になって。
なるほど、
はい、
重いものを持つ機会とかはないから大事ないですか。あります。
そんなに
ないですよね。あんまり僕ですらほぼ重いものを持つ生活はもう してないですかね。あんまり、うん、まあ、でも気をつけていただいてね、
はい、
ということなんですけれども、今月のテーマスポーツとかします。姫子さん、スポーツ。
あ、子供の時は水泳とかやってました、
はい、そうなんだ。水泳得意な、はい、得意な泳ぎは
得意じゃないけど、クロールは好きでした。
あ、クロール好き。あクロールなんか溺れそうになっちゃうな。なんか、いや、平泳ぎとか楽にこうスイスイ泳げるから好きですけど、クロールなんか溺れないっていうか、なんかずっと動いてなきゃいけないから結構大変だったなっていう記憶がありますね。大人になるとクロールしないですね、もうね。いや、なんかその水泳とか行っても、とか海とか行っても、やっぱ基本平泳ぎじゃないですか。なんかクロールで泳ぐ機会はなんかないかな、大人になるとね。
平泳ぎの方が難しいから。
え、そうなんですか。平泳ぎですよね。プールとか海とか、どうですか。プールとか海とか行って平泳ぎじゃん。クロール。そうか。
はい。
そうっすかね、
はい、
なるほど、ごめんなさい、じゃあはい、よろしくお願いします。
お願いします。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はうすくらやのバカ企画ライブ様、フォロワーとお嫁さん超募集中、あと北山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフムをこよなく愛する内戦団員七井戦様の提供でお送りしております。番組の感想はハッシュタグブソンレイディオをつけてツイッターでつぶやいてください。お願いします。今月のテーマ、スポーツソング、ラジオネーム吉尾師匠のお父さん、からです。スポーツソングということで、トライプレインのファイターズと共にをリクエストします。ファイターズというものによってブソン君も含めて様々な出会いがありました。共に刻んだ歴史をつなぐ絆も凛としたその勇姿に、委ね、明日への希望と夢に乗せてという歌詞をかみしめています。ファイターズファンの方ありがたいですね。いろいろリクエストがしてくれてますんでね、よろしくお願いします。トライプレインでファイターズと共にです。
好きなものはピンク色です。
プリンセスちゃんです。
第2週担当の姫香です。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
姫香のハッピープリンセスタイム。
このコーナーは、
はい、このコーナーでは毎回女子向けの情報や女子におすすめの情報をラジオの前のあなたにお届けしちゃいます。
はい、今月は、
はい、今回は、
うん、
大人のプラバンアクセサリーかわいいをお送りします。
うん、ブラバンアクセサリーというのは、
あ、プラ、大人の
プラバン、
プラバンです。
プラバンね。なるほど、はい、プラバン懐かしいですね。
はい、
あれか、プラスチックの板に絵描いて焼いて縮むやつね。
それです、それです。
ぼやっと言うとね、
はい、
なるほど、懐かしい、プラバンね。はいはいはいはい、やったの、やったか、やったね、
やりましたよね。
流行りましたよね。
はい、
今の子はどうなんですかね、やるんですかね、プラバン。
どうなんでしょうね。
僕らが子供の頃は爆裂に流行った時期が ありましたね、プラ版。
いっぱい作りましたよね。
思い出で言うと僕はなんか小学校2年生ぐらいの時になんかお引っ越しをしたんですけど、引っ越しの時になんかやっぱ引っ越しの会みたいな、こうさよなら会みたいなのを学校で、教室でクラスで開いてくれて、プレゼントをね、もらったんですけど、そのプレゼントの一個にこう大量のプラ板、みんなが一枚ずつプラ板を作ってくれてて僕にくれたんですよね。
すごい。
だから、なんか20枚くらいプラ板が入ってる、なんか袋をもらったんですよね。あれどうしたかな、しばらくは撮ってたんですけど、やっぱ捨てれないしね、大人になってもね、どっか実家にあるんだろうな。今見るとなんか何書いてあるんだろう、当時、ポケモンギリ流行って、たか流行ってないか、多分ポケモン知ってる子は進んでる子みたいな時代だった気がするからな。ポケモン何書いて、ドラゴンボールとかかな、多分の絵とか書いてくれてんだろうな。うーん、懐かしいですね。はい、プラ版の思い出ですけれども、今月のお便りは、はい、なんだっけ、あなたの、あ、ちょ、七夕のお願い事でしたね。はい。はい、七夕のお願い事来ております。ラジオネームジュディさんからですね。七夕の願い事は家族みんな元気に過ごせますようにですね。
はい。
いいですね。
いいですね。
元気が一番、なんか、その、姫香さんが、ね、はい、その怪我したってのも含めて、やっぱ元気なのが一番いいですね。
そうですね。
ほんとなんかコロナもあるし、はい、なんか元気に生きてるだけで大変ですね。そんな時代がやってくるとはね。ちなみに姫香さんは、願い事は何でしょう、はい、七夕。
あ、やっぱり、みんな笑顔で元気に過ごせますようにが、うん、いいですね、今年は。
もう7月11日ですから、はい、みんな七夕にね、願い事、はい。七夕って、いや、もう話ちょっと変わりますけど、なんで願い事叶うんですかね？誰が叶えてくれてるんですか、七夕の願い事って。七夕の、だって、僕のイメージ七夕って、なんか織姫と彦星が、はい、うんうん、その、天の川をね、会えないのを年に一回こう会える日じゃないですか。
はい。
誰が願い事叶えてくれてるんですかね？奴らがイチャイチャするのと別に、僕の願い事を叶えてくれてるのは誰なんですかね。
お星様なのかな。
お星様、織姫と彦星がそういうパワーを持っていて、二人出会えて嬉しいから、ちょっと一般人からの願いも叶えちゃうよキャンペーンみたいなことをやってるってことですかね。あれはそういうことかな。
すごい。
な、誰が叶えてくれてんだ俺の願い事。まあいいや。ね、でもなんか七夕の日は、なんかね、天気が悪いことが多いっていう言いますよね。なんか、はい、織姫と彦星なかなか会えないみたいな。どうなんですかね、今年は。
そうですね。
ね、
今回はあの、折り紙で七夕を作ったんですけれども。
いいですね。七夕の折り紙ね。ありがとうございます。
晴れるといいですね。
晴れるといいですね。本当に。でも今ね、やってんのかな、ショッピングモールとかで笹の葉に短冊吊るすみたいなイベントとかね。
見ました。
あ、よかったよかった。やってくれてんだね。大事よね。
書いてきました。
わかんなくなっちゃうからな。あ、書いてきました？
書いてきました。
なかなか書かなくなるな、そういうのもな。なんか売れたいって書くのも恥ずかしいしね。なんか、ね、ショッピングモールの七夕の短冊に売れたいって、なんかすげえガツガツしてるやついるってなっちゃうからな。怖い怖い。ありがとうございます。で、今月はプラバンアクセサリーということで、はい、プラバンどうですかね。
はい、あの、プラ板、先ほども、おっしゃってた、子供の時に、よく作った、プラスチックの、なんですけれども、大人になってからプラ板を作った方って多分なかなか、そんなにたくさんはいないかなと思うんですけれども、実はこれが、大人のプラ板アクセサリーとして、はい、今、大人のハンドメイドになっていまして、はい。
そうなんだ。
子供の頃のプラ板は、透明な板に絵を描いて、塗って、切って、焼いて、だけだと思うんですけれども。
そうそうそう。それです。
大人のプラ板になりますと、画材が、色鉛筆だったり。
色鉛筆？
はい。色鉛筆が描けるプラ板もあって、鉛筆だったり、あとは
調べてみよう。
焼いてから、アクリル絵の具をつけたり。
焼いた後に？なんか、焼いてなんかちょっと縮むと色がギュッとしていいみたいな感じじゃないんですか？
透明なまま焼いて、はい、それにアクリル絵の具を塗っていったり、
はいはい、
あとはレジンも取り入れたり。
レジンはね、わ、確かに今ちょっと軽く調べただけでなんか、超おしゃれなの出てくるわ。
はい、
レベルが違う。
バリエーションがいろいろ楽しめるようになってて。
ほんとだ、ポケモンの絵を縮めただけのやつじゃない。おしゃれだ。すげえ、お花とか作ってる。
はい。
すげえな。へえ。そうなんだ。
はい。 これがあの、うん、ネックレスだったり、うん、指輪だったり、うん、ブローチとかピアスとか、うん、いろいろアクセサリーにアレンジすることができるので、うんはい、皆さんもぜひちょっとやってみてはいかがかなと思ってご紹介を今回持ってきたんですけれども、
ちょっと知りたいですね。
はい。ではまず簡単なブローチの作り方をご紹介したいと思います。まず材料は透明なプラ板と白いプラ板と、
白いプラ、それ100均とかで売ってんですか、はい、そのプラ板
あります。へー。あとアクリル絵の具と、うん、あとブローチの後ろにするピンです、
うん、そうですね。ブローチはね、それはプラスチックじゃ作れませんもんね。
まず透明なプラ板を好きな形に切ります、うんはい、それを、うん、次にアルミホイルをオーブントースターに敷いて、うん、オーブントースターを温めます、はい、トースターが温まったらプラ板を入れて焼きます、
うん、そうね、うん、
プラ板が焼けたら縮むので、うん、したらトースターから取り出して、はい、平らな板に挟んでパンパンってして押して、
そうか、
プラ板を
平らにします。それを平らにしないとなんかボコボコのやつになるんですよね、
は
い、俺のやつあったわ、ボコボコのやつ。手抜いてやったやつのボコボコのプラ板あったわ。懐かしいな、うん、
平らになったら、うん、これでブローチのまずベースができました。
これでベースなんだ、なるほど、
はい、次はアクリル絵の具で色を塗って、うん、全体塗りをすると半日くらいで乾くので、うん、乾かしておきます、うん。絵の具が乾いたら、透明なプラ板の裏に、はい、今度は白いプラ板を貼ります。うん、透明なプラ板の全体に接着剤を塗って、うんはいはい、白いプラ板を貼って、
白いプラ板を貼る、うん、
そのまま1日乾かしておきます、
はいはい
接着剤が乾いたら、今度は白いプラ板を切って、うんこれで裏貼りができました。
なるほど。
一手間かけて、うん、白いプラ板を貼ると、これがおしゃれに見えるので、
なるほどね、そういうことか。
ブローチになります。うんうんうん、そしたら後ろにブローチのピンを貼って、うん、接着剤が乾いたら完成です。
いいですね、ハンドメイドで。プラ板か、はい、なんか、確かに、かっこよく作ると、ね、実は、それかわいいね、って、実はプラ板なんです。プラ板みたいになるよね、はい。すごいな、プラ板でそうなるってのはいいですね。はあ、でもなんかプラ板って、なんかその絵描くやっぱセンスがね、やっぱね出ますよね。子供の時はやっぱ透明だからそのまんまこうドラゴンボールの絵に置いてさ、それその綺麗に写して焼けばなんとなくうまくいきますけど、大人になるとね、そうするわけにもいかないからな。ちゃんと絵を描かないといけないからな。大変だ、デザイン。
あと平面だけじゃなくて、立体にすることもできて。
立体にプラ板を、
はい、お花みたいに、お花が咲いている状態になるように、平らなお花を、うん、
何枚も
切って、はい、色を塗って焼いたら、うん、ここで手袋をちゃんとしてないといけないんですけれども、はいはい、まだ柔らかいうちに、はいはい、曲げて、
なるほどなるほど、
お花が咲いたような形にして、
確かにそれは柔らかいうちにしないとね、手袋はめ素手でやっちゃうと自分もプラ板の一部みたいになりますもんね。
けど
確かに、
うん、はい、
なるほどね。曲げて綺麗にして。あ、はい、なるほどね。そうか。子供の時はやっぱりぺったんこにしなきゃと思ってたけど、うんうん、別に、はい、そうか。うまく曲げれば、それでおしゃれなプラ板になるってことか。
はい。3D アートにも挑戦することができます。
それは職人芸だな。その曲げ方は。えげつないな。
ちょっと飴細工みたいですね。
ね、そうですよね。これはセンス、はい、センスが必要ですね。途中で曲げる。ちょっと、ビビりますね。できないな、はい、怖くて。
ちょっと難しいけど、おしゃれなので、ぜひぜひ、慣れてきたら、うん、挑戦してみていただけたらな、と思います、う
ん。なるほどね。
しかも、着色するものによって、雰囲気も変わって、うん、油性ペンだと発色よく、パッと仕上がって、
はい、そうですね、はい。
色鉛筆だと淡い色合いになって、パステルにすると今度淡くて柔らかい仕上がりになるので、
大人になるとそういう楽しみ方もできるようになってくるね。
はい、うん、色合いを変えて、いくつか作っても楽しめるかなと思うので、う
ん、はい、
ぜひぜひ女子の方、ピアスとか、うん、小さくなったのはピアスにできるので、はい、あと指輪とか、はい、ネックレスとかいろいろ作って楽しんでみてください。
いいですね。わ、プラ板ちょっと、あれ、ゆめかさん作ったやつまたツイッターにアップしといてくださいよ。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ということで、ゆめかさんの推薦曲お願いします。
はい。では、今月はスポーツソングということで、 私は元気になれるこの曲をご紹介します。生き物係さんで風が吹いているです。お聴きください。
好きなものはピンク色です。
プリンセスちゃんです。
第2週担当の姫香です。
お笑い芸人無尊のラジオ 100%。 無尊トーク、じゃれ合い広場ということで、このコーナーではですね、オープニングダジャレをね、やっているんですけども、オープニングダジャレからあぶれたものや、多少テクニカルなものについて、ここで、紹介していこうと思います。というかですよ、この2週目、3週目、4週目にですね、僕の後輩の人たちがですね、見学をしに来てくれてるんですよ。
はい。
ね、緊張しますよね。じゃなんかさ、やっぱ、はい、なんかその、チラチラ見るんですけど、あんま笑ってなかったら怖いなと思って、あんまチラチラ見れないですよ。怖くて、ちゃんと笑ってる下向いてるよ。やばいよ、ちょっと。ねえ。面白いこと言ってるつもりなんだけどな。難しいですね。ということで、皆さんから送っていただいたダジャレを紹介していこうと思います。はい、ラジオネーム、ホットケイさんのダジャレです。今から、ノーベル賞について、ノーベルいいですね、はい、これはすごくいいですよ。
いいですね。
こういうレベルのものをですね、我々は求めているんですよ、はい、面白いダジャレだったらその辺で言っていただければいいんでね、この世界に出すことができない産業廃棄物的なダジャレがここに集まってくるわけですからね。思いついちゃったけど、ちょっとこれは人前で言うことはできないというものをですね、ここで成仏させるコーナーですから、
はい、
これが一番ちょうどいい、
はい、
ノーベル賞について。ノーベルね、言う機会もないしね、
はい、
言う機会もないしね、うん、, 笑ってるちゃんと。笑ってないな。こんなに面白いダジャレを送ってくれてるのに笑ってないのか、笑ってないのか。ひめかさん、なんかダジャレあります？
なんだろう、ダジャレ、うん、難しいな。
ダジャレね、そう、すぐに言ってられたら難しい、はい、あんまりこう最近ダジャレの集まりが悪いんですわ。
あ、
多分みんなもうなんか難しいダジャレが多くなりすぎてね、うん、そのビビっちゃってんすよね。この勇気を与えるコーナーでありたい、ここはマジで。ダジャレに対して、ノーベル賞について、ノーベル。この間も先月もありましたけど、先月なんだっけな、なんかプサンに行くプーさん、これでいいんだよ。こんなこと言うやついないだろ、世界にも。絶滅危惧種ですよ、これ。それを保護していくんです、ここで。こういうダジャレをね、勇気を持って発していきたいね。
はい、
うん、じゃあ僕が今思いついた、今思いついたダジャレだからね。
はい、
うん、今思いついたダジャレだから、ハードルを下げた状態でちょっとこれ聞いていただきたいですね。はい、七夕ダジャレ。ラジオネーム、ブソンの七夕ダジャレ、いきます。願い事をちゃんと言う人は、願い。いいだろ、これでいいんだよ。この、ちゃんと笑ってるかな。ちゃんと笑ってくれてるかな。というか。このレベルでいいんだね。皆さんもダジャレを思いついたら、見学者の人にもダジャレ思いついたら今言っていただいてもいいよ。なんかあるダジャレ？なさそうですかね。うん。思いついたらね、ガシガシこのコーナーに送ってきていただきたいんですね。で、はい、年末にこうダジャレ1グランプリをやるっていう説もありますんでね。
うんうん、
ちょっとまだ確定ではないんですけども、年末あたりにこうこの1年間紹介してきたダジャレのベスト10を、僕が勝手に選ぶか、投票するか分かんないですけど、ベスト10ダジャレをね、やっぱ選んでいこうかなと思いますんで。
はい、楽しみです。
楽しみですね。
そう、ひめ
かさん、ダジャレ好きですよね。
好きです。
すげえ笑ってくれるから、言い合いがありますね。
結構好きです。
ということでね、皆さんもダジャレを思いついたら送っていただいたらと思います。ということで、曲に行きましょうか。ラジオネーム、ジュディさん、さっきの、毎回メールくれてありがたいですね。ラジオネームジュディさんからの、リクエストで、スポーツソング、ゆずの虹。ゆずの虹って何の曲でしたっけ？何の曲？
オリンピックの曲。
オリンピックかなんかの曲か。なるほどね、そういうことですね。ということで、ゆずの虹です。
咀嚼道具
ね、やっぱりでもほらスマップアイワン
デーさんの
お客さんもねハローネイホー
エンディングになりました。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組は薄暗屋のバカ企画ライブ様、フォロワーとお嫁さん超募集中、あと北山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフもこの愛する内戦団員七井戦様の提供でお送りしました。次回の放送は、来週7月の18日夜11時からです。また番組ホームページには今回の放送の様子、バックナンバー放送も聞けますので、ぜひアクセスしてください。 Twitter、ホームページ、Instagram 何でもあります。あとクラウドファンディングもねやってますんで、スポンサーガシガシ募集しております。7月のテーマスポーツソングで、思いついたらどんどん送ってください。あとダジャレね、マジでダジャレ、
はい、
これはねいっぱいストックがあるに越したことはないわけですから、
うんうん、
うん。姫子さんもダジャレ思いついたらもう積極的に積極的に言っていただいた方がいいですからね、はい、いや 何に笑ってるんですか。
難しい、
ま、そうね、難しいんですよね。僕もちょっと今ね頑張って探してるんですけど、この辺にダジャレが落ちてないか、はい、なかなかないですね。この髪つかみにくい。いいですね、こういうお客さんばっかりだったらもうとても嬉しいライブになりますけどね。はあ、うん、楽しい回ですわ。ということで、そうだ、せっかくなのでいろいろ告知とかもできそうですね。なんか今日は時間が余裕があると、あのホームページから、投稿をいっぱいコーナーがあるんでね、お待ちしております。ダジャレ、あとこういう曲テーマ、あとは姫香さんのコーナーだったりとかもちょいちょい更新していますんで、はい、それぞれのコーナーによろしくお願いします、うん、番組に対するこの意見とか感想とかもよろしくお願いします。あと普通オタも OK なんでね、普通オタも言っていただいたら全部ブラックサンダー差し上げてますんで、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、今夜の相手は頑張れブソンくんと
姫香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。